今の自分がもっと好きになる心と体の栄養レッスン。今日は体にいいことを頑張るほど苦しくなっていた私へというテーマでお話します。皆さんこんにちは、ホリスティックヘルスコーチのゆきこです。これを聞いてくださってる皆さんはきっとこう健康に対する意識っていうのが高い方がね多くいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、皆さんは普段体にいいことってどんなことしてますか？私はですね、高校生の時にダイエットをきっかけに健康とか美容への意識がねすごい高くなって、もう本当にこう体にいいことって言われることはもう片っ端から試してきていたんですが、当時はね本当にこう食事っていう部分には特に気を使っていて、アルバイト先飲食店でバイトしてたんですけど、その時に休憩中にねもう本当野菜サラダ、まあ、お肉とか乗ってるやつなんですけど、サラダだけっていうのをねずっと食べてて、もうわしゃわしゃこうね緑の葉っぱを食べてた時に、その時の店長にねもううさぎかって突っ込まれたぐらい、もう本当にこう野菜中心の食生活してたし、そのカロリーっていうのもねすごい気にしてたし、あとはそうですね白いお砂糖とか、生産された炭水化物とかもうそういうのは、全部カットしたり、あとはグルテンフリーとかもやったしっていう感じで、そうすごいねストイックにやってたんですよね。運動とかも本当にこうジムに通ったりとか、こう毎日腹筋100回とか決めて、まあ、全然続かなかったんですけどね、なんかそうやってトレーニングとかももういろいろやったりして、でまあそれでもなぜかこう便秘がねずっとあったり、冷えがあったり、肌荒れがもうずっとあったりっていうことで、もうデパートのね地下とかで買うような高いコスメを、買って、もう外側からのケアとかもね必死でやっていたから、もう本当にこう健康オタク、美容オタクみたいな感じでした。でまあそのねマイナーなそういう便秘とか冷えとかっていうトラブルはあったんだけど、まあ別に大きい不調というのは病気とかはなかったから、自分では健康体だというふうに思っていました。でも当時の私が気づいていなかったこうある大事な栄養というのがね決定的に足りていなかったんですよね。それは何かっていうと心の栄養でした。当時の私は自分に自信が持てなかったし、好きなこととかやりたいことが分からなかったです。将来への漠然とした不安もあって、甘えること、人に頼ることというのが苦手で、一人で抱え込むこう孤独感みたいなものもね常に抱えていたから、まあ外から見たらね普通に生活してるようで、こう悩みなんて一見なさそうに見えてたと思うんですが、自分の中にはもう心はねすっごいぽっかり開いた穴があって、でそういう穴を埋めるようにこう誰にもね家族とかにもバレないところで普段はこう食べないように我慢してた甘いスイーツとかスナック菓子とか、菓子パン、ジャンクフードとかもそういうのをね糸が切れたようにバーって口に詰め込んでいたことがありました。本当は私は食べることが大好きだったんですが、その大好きだった食べることっていうものとの関係っていうのがね壊れてしまった期間が、長くありました。でもその当時は私がその原因がね心の栄養不足だなんては気づいていなくって、とにかくその暴走する謎の食欲っていうのを何とかしたくて、食欲を抑える方法とかねネットで調べたりとか、あとはその自分に自信がないとかネガティブ思考っていうのがもうダメなんだって思って、そのマインドセットを変えなきゃっていうことで、なんかポジティブ思考になれる方法みたいなね、そういうなんていうかこう表面的な解決策ばかりを探していました。で、まあそうやって何かこうなんででも変われないんだろうっていうところでずっとぐるぐるしてた中で、ようやくたどり着いたのがホリスティックヘルスの考え方だったんですよね。ホリスティックヘルスには、2つの重要な食べ物という考え方があります。一つは実際私たちが口にする食べ物ですね、これをセカンダリーフードと言います。もう一つがプライマリーフードって呼ばれるものなんですが、これは食事以外で、得る栄養のこと、仕事とか生きがい、運動、人間関係、 心の安定とかね、その人生を通してその人生そのものから受け取る栄養のこと、これがプライマリーフードと言います。私たちってこうただ食べ物を欲していてね、その食べ物だけで栄養を取っているわけではないんですよね。どれだけもう完璧な食事をしていても、栄養バランスの取れた食事が毎日取れていたとしても、毎日ストレスだらけだったりとか孤独を感じていたり、自分をこう押し殺すように生きていたり、安心できる場所がなかったりすると、心も体もこうどんどん活力っていうのを失っていくんですよね。でも反対にこう本来の自分をこう出せているなとか、無理をせず生きられているなっていう感覚とか、あとはこう周りに知らない一般の人たちにどう思われるかよりも、自分にとって大切な人を大切に、なんかこう笑い合えている、安心できているっていう、そういう日々を送れていると、本当に満たされ方ってね違ってきます。ちょっとここで皆さんにも少し問いかけてみたいと思います。皆さんのプライマリーフードは満たされているでしょうか？今のあなたの仕事にやりがいとか情熱を感じられていますか？まだそのね、理想通りのキャリアじゃなくても、自分の望む方向に進めているなって、そんな感覚はありますか？体を動かす習慣はあるでしょうか？朝は活力が湧いて、日中はねこうエネルギッシュに動けて、で夜はぐっすり眠れているでしょうか？人間関係はどうですか？大切な人をちゃんと大切にできていますか？本当は無理をしているような関係に我慢してこう居続けていませんか？安心して本音を話せる場所はあるでしょうか？そして自分自身との向き合う時間ですね。私は本当はどうしたいのかなって、そんな風に自分のこう心の声を聞く時間を持てているでしょうか？いかがでしたか？もしかしたら、あ、ここの部分がね足りていないかもって思う部分があったかもしれません。でもね、こういう心の栄養不足って意外とね自分では気づきづらいっていうのがあります。さらに言うと、その自分ではじゃあ何かねそういう心の問題抱えてるかもって思っていたことが、実はそれは元をたどると体の状態から来ているっていうこともあるし、それと反対に体の不調がそのメンタルの不安定さにつながっているっていうこともあるんです。ホリスティックヘルスでは、この先ほど言ったプライマリーフードとセカンダリーフード、これどちらか一方だけではなくて両方を整えるってことを大切にしているんですね。そのどちらかのバランスが崩れると、もう一方もですねこう芋づる式にこう影響が引っ張られてしまう、影響が出てしまうからなんです。だからこうメンタルだけとか食事だけとか生活習慣だけとか、そういった一つのことだけではなく、全てを全部をつながり、一つのつながりとして見ていくということが一番大事なんですよね。実際に、これまでのクライアント様も、やりたいことが分かりませんとか、毎日なんとなくこう同じことの繰り返しで惰性で生きてしまっているっていう方がいらしたんですが、その方がねこう食事とか睡眠、生活リズムとか体の土台をまず整えていたら、だんだんこうエネルギーが湧いてきて、あ、これやってみたいかもとか、これ挑戦してみようかなっていう気持ちがね出てきて、自分のその全然こう思ってもいなかったような新しいキャリア、もうね情熱を注げるキャリアを見つけられた方とか、しっかり自分が食べて寝るっていうことができるようになってきたことで、自分に余白が生まれて、それまでイライラをね家族とか子供にぶつけていたのがこう優しく接せられるようになったという方もいらっしゃいます。私自身も以前はその体にいいことっていうのをなんかねこう努力してこう頑張ってやってたみたいな感覚だったんですが、なんかそういう制限とか我慢っていうのがなくなっていったんですよね。こう今はその体が変わって、例えば食事についても自分の味覚が変わっていったことで、自然と食事っていうのも、こうなんていうのかな、あんまりこうジャンキーなもの、お砂糖たっぷりなものというのを求めなくなったし、 体をこう動かしたくなる、汗かいて気持ちいいという感覚をね、味わいたいなって思えるように自然、運動を習慣にできたりだとか、あとはそうですね、今までだったら夜ベッドに入ってもう暗闇の中でスマホずっといじって寝落ちするみたいなことが、明日の自分のためにもうスマホはリビングに置いてもうさっさと寝ようっていう風にできたりとか、あと時間の使い方もですね、今までだったら目の前のことばかり追われて、まあ、結局今日もやりたいことできなかったって終わっていたのが、その自分じゃなくてもできることとか優先順位っていうのを見直して、時間をこう自分で組み立てられるようになったり、あとは夫との関係もですね、もう前は夫の嫌な部分ばっかり見えてしまって、もうコミュニケーションも全然取れていなかったっていう状態から、今では一番こう信頼できるパートナーになれたりとか、なんかね、そういう変化が私自身もたくさんありました。だから私はこう何かね、部分的に見るんじゃなくて、心も体も暮らしも人間関係も働き方も時間の使い方も住環境も、もうそれをね、全部ホリスティックに包括的に整えるっていうね、ホリスティックヘルスのアプローチに本当に大きな力を感じています。はい、最後に一つお知らせをさせてください。来月からホリスティックヘルスの3ヶ月プログラムというのをスタートします。今日お話ししたような、その一つのつながりっていうところで、食事とか運動、人間関係とかね、ストレスケアとか、そうやって毎週ね、テーマごとに動画を配信しながらワークに取り組んでいただける内容になっています。でさらに月1回のですね、対面のグループセッションも予定をしております。今はね、本当にこう情報っていうのはいくらでも手に入るからこそ、自分の内側の声をこう外に出す、アウトプットするっていう経験だったりとか、その他者と対話をする中で気づけること、この力をね、私は本当に感じているし、実際に過去のね、クライアント様でも、その自分のこう湧いてきた感覚、感情というのをこう言葉にしたことで、気づかないうちに蓋をしていた自分のこう願望とか、どう生きたいのか、どうありたいのかみたいな部分とかね、その大きな問いに向き合うということで、だんだん自分の軸がね、はっきりしてきましたっていうお声もいただいています。現在はこのプログラムですね、公式 LINE で先行でご案内中で、すでにお申し込みはもありがたいことにいただいています。ちょっと少人数でやっていきたいので、5名様限定になるんですが、公式 LINE ではですね、早割りもありますので、気になる方はぜひ概要欄のリンクから公式 LINE に飛べますので、そこからプログラムと一言お送りください。はい、もう本当にね、これ私の発信を日々受け取ってくださっている方は、もう仕事に育児にもう家のことにいてもね、忙しい日々かと思うんですが、もうそんな中でもこう立ち止まって自分、今の自分っていうのを感じられるようになると、本当にね、こう充足感とか、こう日々の人生の満足度みたいなものがね、変わってくるし、健康のこう土台っていうのが整うことで、自分をこう否定したりとか、自分を小さくすることなく、自分の可能性っていうのを信じて行動に移せるんだっていうことをね、ぜひ体験してほしいなと思います。はい、ということで今日はですね、体にいいことを頑張るほど苦しくなっていた私へというテーマで、私の過去の経験をお話しさせていただきました。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。